小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も障害の有無にかかわらず一緒に映画を楽しむことができるユニバーサルシアターシネマチプキをご紹介します。代表の平塚千穂子さんです。平塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの映画館は JR 山手線田端駅から徒歩5分のところにあります。座席はおよそ20席ほどの割合小さな映画館ではございますが、年間で1万人を超えるお客様を動員、さまざまな人に利用されて好評を博している映画館のその特徴について先週はご紹介いたしました。日本初の常設のユニバーサルシアターとして2016年9月にオープンいたしましたが、そのきっかけというのはどういうものだったかというのをちょっと平塚さんからご紹介いただけますか。
はい、きっかけになったのは、はい、この映画館を作った、母体になるのが、バリアフリー映画鑑賞推進団体シティライツというボランティア団体なんですけれども、はい、こちらの団体2001年から活動を始めてまして、本当にこうまだまだバリアフリー映画という言葉もないような時代から、視覚障害者の方の映画鑑賞環境というのを試行錯誤してきた、はい、団体なんですね。で最初はやっぱりこう半信半疑というか、音だけで映画楽しめるのと思っていた方も、だんだんその音声ガイドという映像を言葉に置き換えたナレーションと映画の音とっていうのをこう一緒に聞いて想像する楽しみを知っていかれたら、どんどん口コミで広がっていって、もっと映画を見たいっていう声に本当にこう応えていくのがこう大変になっていくぐらい、でこういうことをこう映画業界にもちゃんと知っていただきたいというので活動を続けてきたんですけれども、その活動を続ける中でやっぱりこう自由に自分たちで作品選定をして、いつもどの回でも音声ガイドが聞けるっていう箱を持ちたいねというのがこう夢になってきて、この映画館を本当に作ろうというふうにこう動き出してからは、視覚障害だけでなく聴覚障害の人は今度日本映画に日本語字幕がついていないと楽しめないということも知りましたし、車椅子ユーザーの方がなかなか鑑賞しやすい場所から映画を見られないということも知ったり、小さなお子様を連れたお母さん方も映画鑑賞なかなか泣いちゃったりすると迷惑になるから楽しみえないっていうのを聞いて、いろんなそういう一般の映画館のアクセスバリアを何らか感じてきた人たちが、みんな安心して楽しめる映画館を作りたいというふうな夢を持つようになって、
そうすると今あるこちらのシネマチプキ、
はい、
これはその夢の映画館にかなり近づいてますね、はい、
そうですね、もうできるだけのことをこう 今できる限りのことをやってみようということで、ただ小さなスペースなので、なかなか広いトイレが作れたりはできなかったんですけれども、小さいながらの、楽しみ方ができるようにっていうのは、考えております。
でそもそもね、チプキっていうこの名前、この意味、この辺はどういうことですか、ちょっとご説明ください。
はい、 よく聞かれるんですけど、アイヌ語なんですね。
アイヌ
語で、自然界の光を表す言葉なんです。
へ
え、はい、まあ、月とか太陽とか自然界にキラキラ光っているものは、はい、みんなチュプキで表せるっていうのを知って素敵だなと思って名付けたんですけれども。
あ、そうですか、
はい。まあ、シティライツがもともとチャップリンの街の日っていう映画のタイトルから取ってまして、まあ、街の明かりだったんですが、はい、
う
ん、それをこうもっとこう広く、うん、自然界の光にして、より広い層の人たちに楽しんでいただけるようにっていう思いを込めました、
うん、
はい。
今日の小畑の愛は、東京田端にありますユニバーサルシアターシネマチュプキをご紹介しています。この映画館を作るため莫大な費用が必要でしたが、代表の平塚千穂子さんの熱い思いに多くの方から賛同を得て完成しました。
そうなんですよね、これ映画館を作るのに私もこんなにお金がかかると、
かかりますよ、
最初は思ってなかったんですけれども、
うんうん、
まあ、映画館なんでやっぱり防音設備っていうのをしっかりやらないといけないっていうことで、まあ、普通のこうねカフェを作るとかそういう設計の規模ではなかったんですよね。で、設計会社の方に見積もりを出していただいた時に、もう防音設備だけで1500万っていう、
あ、そんなにかかりますか、
はい、っていうのを伺って、うん、まあ、そういうの内装も含めたら、
うん、
機材なんかも含めたらもう2000万近くかかるので、もう全くお金がないところからスタートだったので、
そうですよね、
これは本当に勇気、今でもこうよくよく募金で始めたなっていう、
本当ですよ、ね、
思うんですけど、
うん、
こんな映画館ができたら素敵じゃないですかっていう呼びかけをこうやって、うん、まあ、それが結果どうなろうとやってみようみたいな、うん、エネルギーがこう動いたんだと思うんですけど、
そうでしょうね、
はい、まあ、いろんな方からも背中を押していただいて、うん、まあ、一番には長く活動を続けてきたシティライツの会員の方々の支援が大きかったですけれども、
うん、
ぜひ作ってほしいってみんなから応援していただいたので、
ええ、
はい、まあ、それと、まあ、それまで活動を続けてきた中でご縁いただいた方々の、
うん、
ご支援を軸にして、まあ、広く一般にもクラウドファンディングで呼びかけをして、
ええ、
そしたらやっぱりこう映画ファンの方々が動いてくださったんですよね。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、前回音響のこともお伝えして、音響監督が手伝ってくださったというお話も しましたけど、皆さん映画を本当愛してらっしゃって、
うん、
その映画がこう見たいけど見られないという人たちの存在を知った時に、はいはい、皆さんがこう映画のためにみたいな感じで動いてくださったんですよね。
確かにね、
はい、うん、それで本当に531名の方から約3ヶ月間で1880万円もの募金が集まりまして、
この数字聞いただけでもエネルギー感じますよね、
はい、うん、夢を見ているようでしたね。
あ、そうですか、
はい、
で映画館に、まあ、入ると左側の壁の方に大きな、はい、まあ、木が描かれてますけども、
はい、
まあ、よく見ると葉っぱには人の名前が随分書かれてますよね、
はい。こちらがそのクラウドファンディング募金 の支援者の方々のお名前なんですね。
あ、そうですか、は
い、もうやっぱり映画館にこう名前を刻ませていただきたいということで書かせていただいたんですけれども、
うん、
今でもシネマチュプキはサポーターというのを募集してまして、
ほうほう、
はい、寄付をしていただいた方のお名前は葉っぱを増やして書き足しております。
あ、
はい、
まあ、でもこうやって、まあ、20人そこそこのね、
はい、
お客さんが来て、
はい、
そうやって楽しめるっていう空間があるっていうことをみんなに知ってほしいですね、はい、まずね。
そうですね、うん、本当まあ、映画館という場所がすごくいろんな方がこういらっしゃる場所なので、全くこういうユニバーサルとか障害者との接点がない方々も知らずにいらっしゃるわけですよね、
うんうん、
そしたらこう盲導犬が寝ていてどういうことだと。
なるほどね。
で、うん、そこで知って、
そうだよね、確かに
すごく感動というか、
うん、
全然意識してなかったと、
うんうん、
そういう人たちが映画館にいないっていうことをまず意識してなかった、一般の映画館に、 でもそうだよねと、うん、どんな人だって映画見たいよねっていうことを、ね、ここで初めて知ったっていうことに感動して、うんうん、すぐ寄付をくださった方なんかもいらっしゃったりして、
これはもうもっともっと PR していかないといけないです ね。
そういうだからこう知る機会になったり、うん、出会いの機会になったり、
確かにそうですね、
はい、そういう場所として機能するなと、うん、こういうコミュニティスペースとしての場所は、でまた街中にあるので、うん、商店街の中にあるんですけど、
そうですね、
結構地域の方々も一人でこう白状ついていらっしゃる視覚障害者の方なんか見かけると、うん、映画館ですかとかって声かけてくださって、
あの
誘導して連れてきてくださったりとか、うん、本当にこう街が変わってきたなっていうことも感じますし、
うん、は
い、なので音声ガイドも随分目が見える方も聞いてみたいというので聞かれて、これは作品鑑賞にすごく役立つねっていうので、
確かにね、
好んで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるんですね、うんうんうん、なのでもう映画鑑賞ツールとして本当にこう視覚障害者のためのものというのではなくて、もっと広がっていったりしたら面白いのかなというふうに、
そうですね、
はい、思います。
やっぱりそういうことも少し皆さんにね、はい、知っていただくと、
そうですね、
もっともっと、はい、夢の映画館も膨らんでくるかもしれませんね。
そうですね、やっぱり出来上がってからこう持続させていく、そう継続させていくのがやっぱり
継続はね大変ですよ、
はい、ですし、ね、この皆さんの夢を乗せて作ってますので、うん、そういうこう象徴的な場所が続いていかないってもしなった時に、うん、いろんなことにこう影響が波及、
確かに、ね、
しかねないっていう責任もありますから、うん、絶対潰せないと思って、うん、やっておりますの です、
ね、かなりプレッシャー感じますね、
はい、ぜひ応援していただきたいと思いますね、うん、
でもこの映画館を、まあ、今後どんな場所にしていきたいというなんかこう希望みたいなものありますか。
そうですね、本当に、まあ、こういう工夫、ちょっとした工夫で、ええ、いろんな方が交われる場所が、まあ、映画館として実現しているわけですけれども、うん、まあ、これを例えば地元の地域でもこう同じようなことをやりたいってすでにそう思ってくださって、ユニバーサルシアター地方に作りますとか言ってくださってる方もいるんですけれども、
そうですか、
まあ、そういう同じ映画館としてもそうですが、うん、各分野で何かできないかなっていうこうちょっと考えるきっかけになったり、うんうん、まあ、そういうこう何ですかね、影響がじわじわとこう皆さんが楽しんでいる姿を見て実感としてそれを何かやれないかなって動き出せるようないろんな分野で、うん、そういう場所にしていきたいですね。
なるほどね、
はい、
うん、
2週にわたって東京田端にありますシネマチプキをご紹介しました。お話は代表の平塚千穂子さんでした。商店街の中のコミュニティスペースとしていろいろな交流が生まれ、互いを知る、理解するきっかけの場になっているようですね。多くの人の思いを乗せてこれからも存続していくためにシネマチプキでは引き続きサポーターを募っているということです。お問い合わせは03-6240-8480 までどうぞ。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。